ただいまからエブライ人の手紙の全体の公開説教を共に意味にすることになりますけれども、聖霊よ、どうぞ私たちの心を開き、十分に理解することができるように力をお与えください。今日は司会者が祈られましたようにペンテコステでございます。イエス・キリストが十字架にかかり復活なさった後、50日目に教会に聖霊が下ってくださいました。その前にキリストは天に登って行かれましたけれども、そのキリストが不在になります、代わりに聖霊が教会においでになりました。そして随後教会は聖霊の導きのもとに支えられております。聖霊はまず教会の中に満ちて、そこに集まっております者たちの魂をより動かしてくださいます。そして聞いた者が、御言葉を聞いた者が新しくされまして、この世に使わされてまいります。この営みがずっと続いてまいりまして、今日にまで、今日の教会も同じ技を続けております。どうぞ教会に集まりますキリストを信じる者たちが常に聖霊によって心変えられ、一新させられ、新しくなりますように、また新しい命に生きることができるようにしてください。そして新しい命に生きる者が福音に照らされて、この世に使わされて、それぞれ職業や学び場や家庭にありますけれども、そのところで主イエス・キリストの証人として、また福音の伝道者として、あなたの喜ばしい知らせをこの世の人々に、まだキリストを知らない人々に伝えていけるようにお導きください。そのために教会はさらに一層聖霊を求めなければなりません。どうぞ教会の祈りをこれからももっと熱心ならしめてくださいますようお願いいたします。今週もこのように1週間始まりますが、どのようなことがありましょうとも、共にいてくださいますように。私たちの唱えるべき言葉はインマヌエル、アーメンでございます。主が共にいます、しかりその通り、私たちはそのように祈り続けております。どうぞこの世界が、キリストの教会が語ります御言葉によって照らされますように。闇が支配しているような世界でございます。戦いがあり、内乱があり、貧富の差が激しくなり、また憎悪が人の心を支配するようになっておりますけれども、そしてまた自然も天地が作られた時の調和を失って、時には大災害が地上に起こるようになっておりますけれども、どうぞ神様が見備わしてくださいまして、この世界に平和を、また調和を、そして安全を創造主としてお与えくださいますようにお願いいたします。今日この場所に来ることができない多くの兄弟姉妹たちがおられます。どうか私たちを信仰を共にする兄弟姉妹たちの歩みを常に支えてくださいますように。病んでおります者は癒しを、置いておりますものには気力をお与えくださいますようにお願いいたします。その他いろんな事情で来ることができない兄弟姉妹たちにも、私たちと等しい御言葉の恵みがございますように、イエス・キリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
ヘブライ人への手紙の第7章1節からを朗読いたします。新共同訳聖書の新約聖書407ページ、ヘブライ人への手紙第7章1節から朗読いたします。10節まで。 どうぞお聞きください。このメルキゼレクはサレムの王であり、意図高き神の祭司でしたが、王たちを滅ぼして戻ってきたアブラハムを出迎え、そして祝福しました。アブラハムはメルキゼレクに全てのものの10分の1を分け与えました。メルキゼレクという名の意味は、まず義の王、次にサレムの王、つまり平和の王です。彼には父もなく母もなく、系図もなく、また生涯の始めもなく、終わりの命もなく、終わりの命の終わりもなく、神の子に似たものであって永遠に祭司です。この人はどんなに偉大であったかを考えてみなさい。族長であるアブラハムでさえ、最上の戦利品の中から10分の1を捧げたのです。ところで、レビの子らの中で祭司の職を受ける者は同じアブラハムの子孫であるにもかかわらず、彼らの兄弟である民から自分の位置を取るように律法によって命じられています。それなのに、レビ族の血統以外の者がアブラハムから10分の1を受け取って、約束を受けている者を祝福したのです。さて、下の者が上の者から祝福を受けるのは当然なことです。さらに一方では、死ぬはずの人間が10分の1を受けているのですから、他方では生きていると明かしされているものがそれを受けているのです。そこで言ってみれば、10分の1を受けるはずのレビですすら、アブラハムを通して10分の1を収めたことになります。なぜなら、メルキゼデクがアブラハムを出迎えた時、レビはまだこの父の腰の中にいたからです。6章の20節、今日見ました箇所のその前のところですけれども、イエス・キリストは先駆者として私たちの前を先立って進んでいかれたということが記されております。聖女と死聖女を分けるカーテンを取っていったと19節で述べられておりますが、それは地上にあるエルサレムの神殿の聖女、あるいはその前にあった幕や天幕作りの聖なる場所のことではなくて、それが例えられております天上の御国、神のいます御座を指していて、キリストは先駆者としてそこに登っていかれたというふうに記されております。先駆者はそれは孤独にたった一人行ったというのではありません。道を切り開いたと、ああいうことを意味しておりまして、先駆者が行った道をその後キリストに従う者たちが続々と共に行くことができるということを意味しております。先駆者として神の御前にキリストは行かれまして、そして私たちもまたその道をたどっていけるようにされている。すでに何度もヘブライ人の手紙の御言葉を語っておりますように、はばかることなく大胆に神の恵みの御座に近づこうではないか、この呼びかけが私たちになされております。はばかることなく神様がいますところに近づいていこうではないか、あれ行きましょう、このように呼びかけられております。その場合、ヘブライ人の手紙の作者は、そのイエス・キリストはメルキゼレクに等しい、それと同じような大祭司となって行かれたと、このように主張しております。 そこで私たちはもう一度この大祭司であるメルキゼルクに等しい大祭司であるイエス・キリストについて注目をし、また学んでいかなければなりません。イエス・キリストがメルキゼルクに等しい同じような大祭司であるということを十分に学び理解できるのでありますならば、私たちの受ける祝福がどういうものであるのか鮮明鮮やかに分かってまいります。と申しましても、私たちは大祭司など資格に持っているわけではありません。大祭司は現在のイスラエル人の建てました国にももういません。かつての存在、正確に申しますならば約今から2000年前の存在でありまして、イスラエル人にとりましても現在生きておりますあのユダヤ人にとりましても同じように大祭司などと言われてもおそらくはトンチンカンな答えしか出てこないのではないかと思いますから、ましてや私たちは大祭司と言われてもピンと来ないどころではないかもしれませんけれども、あえて私たちはそういう事情を知りながら聖書の知識として大祭司について、あるいはメルキゼデクに等しい大祭司について知識を蓄えますと、よく理解できますと、イエス・キリストから与えられる祝福、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないかというこの呼びかけが心に響いてくると思います。何度申しております、ヘブライ人への手紙というのは私にとってはとっつきにくい書簡ですけれども、とっつきにくいんですけども、キリスト教信仰にとって最も大事な肝心なことが書かれている、そのことを皆さんにぜひぜひ知っていただきたいと思って講談に上がっております。私自身学生時代にこのようなことを私の恩師から熱心に教えられました。かなた君、キリスト教信仰なんて決して難しいことなんかないんだよと、たった人のことさえ分かったらもうそれでいいんだと、このように言われました。まあクリスチャンの中にはいろんな聖書をよく読んでですね、で牧師にもいろんな質問をなさってくださる方があるんですけども、しかしいろんな疑問があるのはもちろんのことなんです。聖書を読んであちらこちら分からないことがあるんですけども、しかしたった一つのことが分かれば、それはもうそれで十分であると、このようなものがあるわけですけども、私にとりましてはこのヘブライ人への手紙に書かれてあるこの一つのことが、それが分かればもう十分だと皆さんに申し上げたいんです。何かといえば、イエス・キリストが大祭司として私たちに先立って恵みの御座にすでに先駆者として登っていかれた。どのようにして登っていかれたのか。十字架の苦難というものを忍び、ご自身を生き贄として捧げて、その生き贄を携える大祭司として、キリストはすでに先駆者として御座に登っていかれている。私もまたそのイエス・キリストによってあの恵みの御座にはばかることなく躊躇する必要もなく近づいていけるんだ、このことを皆さんに分かっていただきたいと繰り返し思っております。ところでメルキゼデクと同じような大祭司と言われておりますけれども、 メルキゼデクはどこで登場するか。先週鈴木兄弟が山口兄弟に向かってメルキゼデクについて質問されておりまして、それ聞こえてたんですけど、どうせ今日お話しすることになるからもう私自身は発言しなかったんですけど、その鈴木さんが休んでおられるのは大変残念なことです。今日の説教はそういう鈴木さんを念頭にして準備したですけど、しかし残念ですけども、しかし皆さんにも申し上げたいと思いますね。メルキゼデクというのは旧約聖書では2箇所しか出てまいりません。そのうちの1箇所は名前だけ出ている詩編なんですけども、もう1箇所、それは肝心なところでありまして、それは創世記の14章以下に出てまいります。で、14章以下を読んでいけばいいのですけども、長いですので読むわけにはいきませんから、時間の関係で要点だけ、ポイントだけお話ししましょう。もう知ってられる方は、まあ、なるほど、まあ、分かっているということですけども、あまりご存じない方のためにお話ししたいんですけども、アブラハムは今から約3500年ほど前の人物とされております。で、彼はもともとウルというところに住んでいたんですけども、神様が出て行けと言われて、その父親と一緒に旅立ちをするんですけど、途中で父親は脱落するんですけど、アブラハムは甥のロトと共に西の方に住んでいきます。その途中、ロトとアブラハムはやはり別れることになりまして、ロトはいい土地を、アブラハムは良くない土地をの方に行ってしまいます。ところが良い土地に出て行ったロト、それはソドムという地方なんですけども、そこでは戦争が起きます。当時の戦争は都市間、都市国家同士の戦争であったんですけれども、それに巻き込まれてしまいます。アブラハムはこの甥のロトを助けるために手勢を率いて出かける、わずか318人の手勢を率いて出陣して、そして都市国家の王、そしてロトを攻めようとした者たちからロトを取り返す、ロトとその家族、そしてその財産を奪い返すことになるわけです。で、その勝利して帰ってきたアブラハムを迎えたのがサレムの王、このメルキゼデクという人物でありました。ここに創世記14章以下に記されていることなんですけれども、メルキゼデクがただ一度だけ旧約聖書の中に登場いたします。わずか318人の手勢を率いて大軍を打ち破ったアブラハムをサルムの王メルキゼデクがそれを待ち受けて、そして祝福を与えるのでありますけれども、そのメルキゼデクにアブラハムが戦利品の10分の1を捧げた。で、こういう記事がそこに記されておりまして、でそれがこのヘブライ人の手紙の7章の1節から2節に要約されている通りです。ヘブライ人の手紙の作者は創世記14章17節以下をこのように取り上げているのでありますけれども、ここで今申しましたように一節二節は創世記に書かれてある通りです。しかもヘブライ人の手紙はそれを少し説明してくれております。メルキゼデクというこのヘブライ語はそれは義の王、正義の王を意味する。メルクというのは王という、支配者という意味なんですね。そしてゼデク、これは正義という意味で、ですから正義の王、 それから彼はサレムという山に築かれた都市国家の王であったのですけれども、このサレムは現在のエルサレムのことです。エルサレムはもともとですね、エブソ人という民族が住んでいたのですけれども、後にダビデがここを奪ってイスラエルの新しい都にするわけです。それまではエブソ人が住んでいました。サレム、これはシャロームという言葉と同じでありまして、シャロームというのはこれは、ユダヤにとっては挨拶語、こんにちはという意味と同時に、それは平和あれ、あなたに平和がありますようにという意味にもなって平和ですね。ですからメルキゼデクというのは言葉の意味では正義の王、それから彼がサレムの王でありましたから平和の王、こういう意味だとヘブライ人の手紙の作者は私たちに説明してくれております。で、3節に、彼は父もなく母もなく系図もなくというふうに書いてありますけど、これは実は旧約聖書のその創世記の14章には一切書かれていないことで、ヘブライ人の手紙の作者がいわば創作したというと言い過ぎなんですけども、想像たくましをしてメルキゼデクについて彼が考えたことを記している箇所になるわけです。ヘブライ人の手紙の作者はその記されていないところまで読み取っている。これは今日の私が言い申しますと疑いの目を持って見るかも分かりません。書かれていないことをですね、勝手に解釈しては困ると。でけれどもですね、私たちはもちろんヘブライ人の手紙の作者が聖霊に導かれて書かれていないことまで読み取ったと理解してもいいわけですし、しかしヘブライ人の手紙の作者は口頭無形なことをここで語っているわけではありません。聖書に書かれていないこと、でそれを想像たくましゅうして考えると、この3節に記されていますように、生涯の始めもなく命の終わりもない神の子に似たものと結論せざるを得ない。これがこのヘブライ人の手紙の作者の考え方であったと思います。さて、話を戻していかなければなりません。このアブラハムがメルキゼデクにこの戦利品の十分の一を捧げたということ、4節に記されておりますけれども、ヘブライ人の手紙の作者にとりましてはそれは偉大な行為であったと、このように言うわけですね。族長であるアブラハムが十分の一を捧げるということは、それはアブラハムがメルキゼデクというこの王を大変尊んだという証拠だと、このように言うわけですね。一方イスラエルには立法に明確に記された大祭司アロンの系統の大祭司がある。このようにも今までずっと使用してきたわけです。だからヘブライ人の手紙の作者が言いたいことは、大祭司といっても2つの流れがある。1つはこの旧約聖書の中で詳しく記されていて、そして今から2000年前までだったんですけども、実際に神殿で使われていた職務を果たしていた大祭司がいる。それがアロンの子孫であるアロンの流れに属する祭司である、大祭司である。そしてもう一歩、そういう大祭司ではないもう一つの流れがある。それがメルキゼデクに等しい大祭司である。そしてですね、ヘブライ人の手紙の作者はここで言いたいことは、この2つの大祭司がいるんだけども、 メルキゼデクに等しいの流れに所属する大祭司の方が上だと。なぜならばアロンというのはですね、これはその子供はアロンというのはレビ族に属します。レビのに所属するものなんですね。そしてレビ族というのはアブラハムの子がイサク、イサクの子がヤコブ、ヤコブが12人子供がいまして、そのうちの1人がレビ、つまり孫に、ひ孫に当たるわけですね。そのひ孫に当たるレビ族からアロン系の大祭司が出ていて、アブラハムが先祖に当たるわけですね。だから当然アブラハムよりもレビ、あるいはアロン系の大祭司は子孫に当たるわけですから下代になるわけです。ところがそのアブラハムはメルキゼデクに対しては自分より上のものとして自分の位置を捧げた。一方レビの子孫たちはその仲間から、兄弟たちから、つまりレビというのは神に仕えることをもっぱらとする士族でありまして、ですから彼は土地を持ちませんでした。他の11人の兄弟たちは皆神様から約束されたカナンの土地を受け継いで、彼皆土地を耕すものになるんですけども、レビだけはそうでなかった。そこでイスラエルの11部族、まあ本当もう一つ加えてですね、一つの士族が二つに分かれて結局12人になるんですけど、このは皆10分の1をレビのために捧げた。つまりレビはですね、自分の兄弟たちから10分の1を受けたんですけど、でもメルキゼデクというのはそれはアブラハムから10分の1を捧げた。このことは何を意味するかとヘブライ人の手紙の作者は問題にするわけです。で彼の答えは当然のことながら、アブラハムが捧げた10分の1を捧げたメルキゼデクの方が偉大である。アロン系の大祭司よりもメルキゼデク系の大祭司の方が偉大である。これがこの4節から11節に記されている、まあ、繰り返し繰り返し言われているところなのですね。例えばレビ族の血統以外のもの、それがメルキゼデクと同じような血統の大祭司でありますけれども、アブラハムから10分の1を受けた。しかしレビの方は自分の兄弟たちから10分の1を受けた。これはアブラメルキゼデクに等しい大祭司の上だ。そして3節にはこういう歌が書かれてあります。一方では死ぬはずの人間が10分の1を受けている。死ぬはずの人間って普通の人間というんですね。ここで明らかにレビのことを言っているわけ。レビの系統でありますアロンの子孫であります大祭司ですね。ところが他方では生きているものと明かされているもの、まさしく3節でこのヘブライ人の手紙の作者が申しましたように、母もな父もなく母もなく系図もなく、また生涯の恥もなく命の終わりもなく、神のこのようなもの、これが生きていると明かされているものですね。そのメルキゼデクに等しいもの、これが他方でと言われているのですが、彼が10分の1を受けた。これを比べたらどっちがですね偉いか、どちらが偉いか明らかだと。一方は死ぬべきものは死ぬべきものから10分の1を受けた、これはただのですね、もう普通に行われていることです。だけれども他方では大変偉大なものであるからこそ、アブラハムから 十分の一を受けたんだ。七節には下の者が上の者から祝福を受けるのは当然のことです。下の者のところでは当然アブラハムを意味しているわけですね。祝福を与えるは上の者です。じゃあ祝福を与える者は一体誰か。ここではメルキゼデクに等しい大祭司。だからメルキゼデクに等しい大祭司はの方が偉大だと。で、メルキゼデクに等しいこの大祭司とは一体誰なのか。メルキゼデクじゃありません。メルキゼデクのような大祭司、つまりレビの子孫ではない、レビ族からでは、レビ族とは別の一族から出た祭司とは一体誰か。これはイエス・キリストのことを言っているわけです。イエス・キリストはご承知のように、ご承知のようにレビのではなくてユダの部族に、種族に属する人物ですね。彼はレビでは全然なくてユダから出た人、方です。その、ヨセフとマリアの系図がマタイの福音書に記されておりますが、それを遡っていきますとダビデに、そしてダビデから遡り上っていきますとユダに。ですからイエス・キリストはユダというレビ族の血統以外のものに属します。そしてしかも彼はエルサレムの王ダビデの子孫でもあります。まさしくイエス・キリストはメルキゼデクに等しいどころか、メルキゼデクにを超えるような大祭司であった。これはここで言いたいことです。で、私たちはここから何を学ばなければならないでしょうか。なぜ偉大な大祭司、アロン系の大祭司よりも偉大な大祭司がイエス・キリストであるならば、私の手に何の益があるんでしょうか。先ほどから言っております通りです。大祭司の仕事は何か、もう一度お話をしなければなりません。大祭司というのは、それは神様に取りなしをするということが一番の仕事です。どんなことをして取りなしをするかというと、自分のためと、そして民たちのために生き贄の血を携えていく。なんでそんなことをするんでしょうか。生き贄の血というのは、生き贄の子羊の血というのは、それは身代わりの生き贄なんです。なぜ身代わりをしなければならないんでしょうか。それは私たちはそのままでは滅びてしまうからです。滅びというのは永遠の地獄に投げ込まれるということを意味しています。私たちは永遠に神様から滅ぼされて当然の罪人なのです。これをもしもですね、カチンとくる日本人は多いと思うんですけども、罪人、いや私は罪人じゃないと。でも私たちにはそれぞれ良心というものがあります。自分の良心で自分自身を見る、単なる常識とかですね、あるいは他の人と比べて自分はどうかというんじゃなくて、自分の心の中で吟味してみる。そうするとですね、もう私たちはあちらこちら欠点、弱点、誤った点、間違った点が露出してくるわけです。これが私たちです。そしてそのような罪人である私たちは神様の前に立つことができない。けれどもキリストは、大祭司は身代わりの生贄の血を携えて私のために取りなしをする。そうするとです、神様はその生贄のゆえに、身代わりのゆえに何時の罪許されたりと、大祭司はそのことを私たちに伝えてくれます。あなたたちの罪は許されましたと。イエス・キリストの場合、自分のための生贄なんて必要ありません。キリストは罪なき神の子でありましたから、ただしご自身の命を 身代わりとして神様の前に捧げてくださいました。これは普通の大祭司がするような取りなし以上のもっと高価な罪なき神の子自身が命を差し出すというような、そういう犠牲を払うような生贄を捧げてくださったゆえに、それはもう全く効果あるもの、完璧な取りなしです。その完璧な取りなしによって私たちははばかることなく、大胆に何の疑いもなく恵みの御座に近づいていける。さあ皆さん、私たちはもう心配なく神様の前に行こうじゃありませんか。これがこの手紙の中でずっと言われているところです。偉大な大祭司、最も気高く最も偉い大祭司が私たちと共にある。私自身このことがですね、キリスト教信仰の真髄だといつも思っております。それでこのことさえ分かれば、もう後のことは少々分からないこともいいんだと、非常に極端な言い方ですけども、このように申し上げたいといつも思っております。お祈りします。天の父なる神様、永遠の正義の平和の王であるメルキゼクと同じような大祭司イエス・キリストが私たちと共にいてくださいます。それからは私たちに先立って先駆者としてあなたの恵みの御座までそれを妨げているカーテンを突き抜けて登っていてくださいました。私たちは本来ならば罪人でありまして、とっても神様の前に立つことができないどころか滅ぶべき哀れな存在でありますけれども、多くの人々はそのことについて隠そうといたしますけれども、私たちは御言葉の光の前で自分がどんなに罪人であるかをわきまえ知らざるを得ません。でもキリストはそれを私たちを憐れんでくださいまして、天上に至る道を私たちのために開き、常に取りなしをし、共にいてはばかることなく私たちを恵みの御座に近づくように今もしていてくださいます。そのことをただ信仰を持って私たちを受け取る以外にないのでありますけれども、その信仰をどうぞ私たち一人一人に確立してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名と一緒に祈ります。アーメン。